さて、続いてお届けしたいと思いますが、さあ続いて兄貴スタジオに来てもらっています。さてこれからですねちょっとお話を聞いていきたいと思います。兄貴改めましておはようございます。
はい、おはようございます。
今日は本当にすごいいいお天気で、
うん、本当ですよ。
富士山がね
久しぶり
久しぶりよく見えるんですよね。
本当ですね、久しぶりにいいお天気で、ね、はい、気持ちもよね、なんかすっきりしますね。
そう、こういう、いいですよね、うん、どうですか、ゴールデンウィークも始まりますが、兄貴、はい、多分いろいろと忙しいのかなと思いますが、
最近そうですね、はい、いつも、まあ、大体毎年というか、ね、こう年度始めというのは割とこうのんびりしていられるんですけど、
はい、
大学の方のねちょっと非常勤講師やってる関係があってですね、これ結構授業講義が前倒しで4月にバタバタ入ってきたりとか、あと今年度のね打ち合わせが割と早めに来ちゃったりとかですね、
はい、
意外にこの4月が あちこち打ち合わせだったりとかで飛び回ったりしてはいるんですけどね、そろそろ先週の21日木曜日だったんですけど、新茶の初取引が始まって、はい、ボイス Q でもねいろいろお茶のニュースとかイベントの告知やってますけど、僕もですねもう毎年のことながら21日に初取引行ってきたんですね。で今年も、清水の、両河内という地域のお茶が、1kg88,800円で落札されたと、37年連続で、まあ、テレビなんかでもやってたの見た人いると思うんですけど、本当に夢間近で見ると芸術品のようにね美しいね綺麗なお茶で、でこのお茶ね関係者の方とかにだけはちょっとね飲んでもらえる機会があるんですけれども、僕その日に行けなかったんで1銭でね 10g これ1000円、 10g で1000円なので 100g で1万円するお茶なんですけど、
すごい、
はい、このね 10g 1000円の、はい、お茶のパックをいただいて、
うん、
で新茶をねすっかり味わいました。
はい、
はい、楽しみですねこれから。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて今週のテーマトークなんですが、はい、うん、ゴールデンウィーク、
はい、
そう近いのでゴールデンウィークというテーマにしてみました。
うん、
兄貴どうですかゴールデンウィーク。
基本ゴールデンウィークのようにですね、たくさんの人がたくさん の場所にみんな行くときにはあまり僕動かない主義なので、うち、ね、家族が割とこの時期仕事、僕も前半は東京にちょっと仕事で行ったりとかもしてますので、
はい、
どっかに遊びに行くとかっていう予定はないんですけれども、まあ、仕事にちょっと集中して、書き物するとか、それからですね毎年なんですけどね、これもまたお茶つながりなんですけど、お茶摘みに行って、でお茶の葉っぱと一緒にお茶工場に行って、でその日ですねもう1日夜9時ぐらいまでかけてお茶工場でお茶を揉むっていうのがもうなんとなく毎年の日課じゃないですけどねテーマというかね、ゴールデンウィーク必ずやってるんですね。うん、
はい、
で今年は27日ね、この間の手摘みのニュースも出てましたけど、27日沼津のねお茶も手摘みで献上茶の儀式が御用邸で行われたりとかですね、この辺も本当にお茶のことをいろいろやりますので、皆さんもねゴールデンウィーク中はぜひですね、今年の新茶はちょっとね青みがすごくフレッシュな感じが強いので、ぜひゴールデンウィーク試していただきたいなと思いますね。
はい、うん、さあそれでは前回のおさらい行ってみたいと思います。
はい、
前回はダイヤモンドオンライン、ストレスに負けない社員を作るたった2つのこと、うん、という記事から、この時期多くの人たちが関わっている新入社員を育てる視点を解説していただきました。
うん、はいはい、まあ若い人たちを否定するのではなくですね、まあ肯定できるポイントを見つけて、ね、若い人たちをこうしっかり伸ばしていくというのがね大事なんですよね。
はい、
ね、自分たちがしてきた仕事の覚え方と今の若い人たちが伸びるポイントというのはもう基本的に違いますので、これを前提にですね考えることが、まあ、接し方とかをね考えることが必要ですよと、そんなお話でしたね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、うん、先週放送した内容がボイス Q のホームページ、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます。
はい、
こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はい、
さあ今週のテーマなんですが、先週リスナーのラジオネームプリキュアパパさんから質問メールをいただきました。内容は、皆さん兄貴おはようございます。
はい、おはようございます。
3月に主任に昇進して早1ヶ月、慣れないことだらけですが頑張っています。最近では新人教育も任されますが、うまくできません、うまくリーダーシップを発揮できるようになる秘訣を伝授してほしいですというものなんですが、これをテーマに兄貴にお話をしていただきたいなと思います。
わかりました。ではね、ちょっと初めに状況の整理をしてみたいと思うんですけれども、僕もね、朝の通勤時間はもちろんですね、電波エリアにいるときはほとんど車でボイスキーを聞いているので、これね、プリキュアパパさんが主任に昇進したという話、話題はですね、放送聞いていてちょっと記憶にはあったんですよね、で、その時のメールにもとにかく頑張ってみますというね、意気込みが伝わってきたので、心の中では応援していたんですが、やっぱり現実的にはね、なかなか大変だなということなんですよね。でしかも新人教育も任されているとなると、ますますこれ大変になると思うんですが、これね、プリキュアパパさんの会社のがどのような段階でちょっと昇進するというのかわからないんですけど、主任という肩書きは比較的初期段階の肩書きじゃないかと思うんですよね。で僕もかつて勤めていた会社では主任という肩書きで仕事をしていたことがあるんですけれども、その時にですね、まず最初に調べたのが主任の意味だったんですね。で辞書で意味を調べると、これある任務を中心となって行う人、それからその任務の中の定石の人、そして熟練した人、いろんな意味があるんですけど、多分こういう意味が当てはまると思うんですよね。でまずプリキュアパパさんが理解しておくことは、会社からそのような役割を与えるにふさわしい人材だということを認められたということになる。ここをね、押さえておきたいと思うんですけれども、これりなちゃんがですね、自分になんか肩書きがついたり、あと周りの人で、肩書きがついた人いると思うんですけど、そういう人たちに何か期待したいこととかってありますかね。
ですね、思いやりがあることだったりとか、判断が的確であること、っていうことですかね。
ああ、なるほどね。肩書きはね、その会社によっていろんなものがあったり、それから会社によってね、その肩書きに期待することいろいろあるとは思うんですけれども、実はね、僕もかつて転職して働いていた現場でです、職場でですね、現場担当者から営業担当に移動した時に、事例にですね、技術営業部営業課主任という肩書きをもらって、仕事してたことあるんですけれども、その時にね、まず周囲の先輩に主任という肩書きで仕事をすることになりました、事例をもらったんですが、今までどのように変わるんですかって聞き回ったことがあるんですね、しかしその時の多くの答えはですね、給料が上がるからその分しっかり働けよって意味だよとか今まで以上に頑張れってことなんじゃないのみたいなね、ちょっと曖昧なものばっかり、その通りではあるんですけど、そこでね、ちょっと直属の上司とか当時の専務に聞いてみたんですね、直接。すると直属の上司である部長からはですね、営業という外回りの現場、立場で、仕事をする以上、会社はお前に武器を与える必要があると、その最初の武器が主任という肩書きなんだと。でこの武器で戦えるかどうかはお前次第なんだよっていうふうに言われたんですね、なんとなくこれもグッときたんですけれども、専務からはですね、これから営業には新卒の若手を採用していこうというふうに考えてますと、まずは宮口君に新人教育ができるように意識を持って仕事をしてもらうために肩書きをつけました、よろしくお願いしますって言われたんですよね。でこれを聞いて自分の中で考えたこと2つあるんですね。これ1つ目は、それまでは指示に従ってその指示をしっかりこなせるようになることっていうのが目標だったんですが、これからはですね、自分の目標は自分で立てるようにしようというふうに思ったこと、もう1つは自分が次に昇進、その会社では次係長だったんですけども、になるときに新たに主任になった後輩たちにですね、主任とはこういうことなんだということをしっかりと説明できるように仕事をしていこうということ、それから今までよりも視野を広げて、他の部署の仕事に興味を持ったりですね、会社の中で知っていることを増やす、そして後輩からなんとなく頼りになるような存在になるように頑張ったんですね。でまずはね、プリキュアパパさんも会社の中で知っていることを増やす努力っていうのをしてみたらいいんじゃないかと思うんですよね。リーダーシップの原点というのは、部下やチームメイトからやっぱり信頼されることだと思うんですね。で知識の幅が広いことで相手からの信頼度というのも高まってくるように思うんですよ。
そうなんですね、うん、
これねなんか難しいこと言ってるようですけど、はい、例えばね、はい、簡単なことでは、はい、あの会社の中にちょっと立て付けの悪い倉庫がありますと、うん、で鍵とか結構開かなかったりするんですよね。その開けるコツをちょっと先輩が知ってて、あもう開かねえのか、こうやって開けんだよカチャンみたいなおーみたいなあるじゃないですか。ありますよね。そう、そんなことでもいいので、うん、ちょっとねなんとなく下から尊敬されるようなちょっとしたことをねこう増やしていくって大事だと思うんですよね。
はい、ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはリーダーシップを発揮させるためのポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは信頼され責任の範囲を理解して上昇ということになりますが、はい、まあ、以前このコーナーでもね話したことあるんですけれども、仕事とは何かということから考えてみたいと思うんですね。で僕はいろんな立場の人たちに対して研修の講師なんかをさせていただくこと、まあ、機会があるんですけれども、その中でよくお話しすること、それは仕事というのは作業で成り立っているのではなく責任で成り立つものということなんですね。例えば工場で、まあ、なんか教えるときにですね、この作業が終わったら次この作業を行いこの作業に移るんですっていうふうな指示をするんではなく、最初の作業はこのように行ってくださいと、ここの作業がしっかりできていないとこういう結果につながったりこういう事故を引き起こすことになるので、そうならないようにここを確認しながら作業するんですよというふうに伝える。まあ、一つ一つの作業に対してですね、その人の責任とか役割というのを相手に十分理解させることってすごく大事なことなんですね。で、仕事の内容や会社の体制によってさまざまな条件下でやらなければならないことはたくさんいろいろあると思うんですけれども、まずは自分がその仕事に対してどのような責任を持って作業しているかということが説明できるようになるといいと思います。そして自分が伝えたいことを相手に、しっかり理解できているかということをですね確認するためには、やっぱりこのね聞いてる相手に対して関心を向けないといけないんですね。でこのリーダーシップをね発揮していくためにまとめていく、まあ、ポイントというのは3つ。1つ目は会社全体のこと、そして自分が任されている仕事のことを、できるだけたくさん知っている、そして理解している状況を作り新人たちからのね信頼を得ること。そして2つ目、教える仕事は段取りややり方を教えるのではなく、その仕事にどんな責任が伴うかということまでを理解させる。そして3つ目、教える相手に関心を持って相手の話に耳を傾け、相手の反応をよく観察しながらコミュニケーションしていく。まあこの3つをねちょっと実践してみるとリーダーシップがねこう発揮できていくんじゃないかなというふうに思いますね。
意識していくとかなり変わっていきますよね。
そうですね、うん、で難しい、なんか分かっているけど難しいようなことでもあるんですが、はい、これねやっぱり誰でもできることではあるんですよ。
ああそうなんですね。
そうなのでぜひね自分のペースで構わないので、ちょっとこんな3つぐらいをね実践していってリーダーシップ発揮して、ね、尊敬される先輩にどんどんなっていってほしいですね。
はい、
はい、
また皆さんからの、ね、質問メール受け付けていますので、何、
う
ん、か相談ありましたら、はいはい、ぜひ兄貴に
こんな風にねお答えしたいと思いますので、はい、ぜひぜひ、
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。